葉山一色大寺近いオリジナルみんなの資源小屋、写真を使って説明しています。まず女の子二人が使い終わった缶とフライパンを持って困っている写真。この缶やフライパンはどこに持っていくの？町内会の人が二人ともこっちに来てごらんと小屋の方から呼んでいます。次は資源小屋の内部も見える写真。わあ、カゴがいっぱいあるよと女の子。カゴに表示された大きな文字で分別が簡単にできそうだね。缶を磁石に近づけてみると、缶が磁石にくっついたよ。置いてある磁石にくっつくものはスチール缶のカゴに入れよう。次の写真では女の子が笑顔で看板を持ちながら、顔が描かれた面白い看板を見つけたよと話します。瓶、缶、ペットボトルは洗って出しましょうという大事な注意書きもこれなら目立つよね。一人の女の子が新聞紙の上にあるビニールの屋根に気がつきます。このビニールなんだか知ってる？髪が濡れないように雨よけかな？大正解です。資源小屋の秘密をもっと知りたい人は次を読んでね。一色台が抱えていた問題。約100世帯が暮らし、自治会加入率は 100% の一色台。冬場の雪かきや凍結対策などを自治会が率先して行う、積極的に近隣で協力体制が取れている地区です。しかしそんな一色台にも悩みがありました。それはゴミステーション。山の上であるこの地区はカラスが多く、またルール違反のゴミ出しでステーションのゴミが散乱するなどの問題が多発していたのです。そこで立ち上がったのは、一色台に住み、2008年度に町のゴミ減量等推進員を務めた松本恵里子さんとノーマル光代さんでした。ゴミの分別や生ゴミの自家処理の勉強会をしましたが、残念ながら改善できませんでした。でも同時期に町民有志が開催したゼロウェイストを学ぶ会に参加し、徳島県上勝町の事例から後の資源小屋のヒントを得ることになったんですと松本さんは当時を振り返ります。その後は町の環境課からゼロウェイストのモデル地区事業について打診を受け、有志のモデル地区委員も立ち上がり、住民の合意を受けて2009年9月から一色台はモデル地区となりました。みんなの資源小屋という意識。ほとんどの家庭が生ごみを自宅で処理するという第一ステージを達成した一色台地区は、次に第二ステージである個別収集と資源物の分別収集方法に取り組むことになりました。紙類や瓶、缶などを分かりやすく置けて、いつでも出せる場所、資源小屋が必要だ。との結論に達し、2009年10月に一色台西公園への設置が決まります。小屋の建築は限られた予算のため、住民ボランティアの協力を得て、翌年3月に完成し、文字通りみんなの資源小屋となりました。その後も個別収集の開始や資源小屋の運用について、松本さんやノーマルさん、モデル地区委員会のメンバーを中心に意見交換会などを重ね、2010年5月には可燃ごみ量がモデル地区開始前に比べ 72% 減という結果を出しました。ごみ減量の背景には委員会の地道な努力はもちろん、住民みんなが自分たちの地区をより住みやすくしようと考え協力し合ったからでしょう。道路にゴミステーションがない一色台の街並みはとても綺麗です。この景色が続くよう これからも協力を続けなくてはなりません。小屋を中心にできるコミュニティ、資源小屋の管理や清掃は当番制にしています。特徴的なのは当番ノートの存在です。自治会副会長の土屋さんは、ノートは気づいた点を書くことから始めました。しかし多くの人が前任者のノートを読むことで改めて分別方法を学んだり、今まで見えていなかった管理や清掃の苦労を知ることができたりしたと言っていますと話してくれました。また年に一度自治会で呼びかけて小屋のペンキ塗りを実施しています。ボランティアが集まり、学生の頃のように一生懸命になってペンキを塗る、みんなでワイワイ言いながらする作業はなかなか楽しいものですと土屋さん。松本さんは、分別に迷っているのかなという人がいたら声をかけて、自然とそこから会話が弾む、そんなコミュニケーションの場所にだってなっていますとのこと。資源小屋の設置によって実現したのは、ゴミの減量やきれいな街並み、カラス被害防止だけじゃなく、新しく大切なコミュニケーションでもありました。写真があります。取材に協力してくれた葉山一色台自治会の皆さん、松本さん右上、土屋さん左上、しゆみちゃん左下、まおちゃん右下。写真終わり。